聖書にある神様の御言葉に聞きましょう。新約聖書210ページ、ヨハネによる福音書20章30節31節です。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。
ヨハネによる福音書から日曜日ごとに御言葉に聞き続けてきまして、20章の終わりの部分に至りました。たった今、たった2節の短い御言葉を朗読していただきました。このようにものすごく短い箇所、それが今日私たちに与えられた御言葉でございます。短いですが、しかし実は中身集まってます。なんて言いますか、このヨハネ福音書のこう全てがここにこう結びついているみたいな、そういう非常に内容豊かな御言葉でございます。お読みになられてすぐお分かりに、なっておられる方も多いと思いますけれども、この部分はヨハネ福音書の一つの結びの言葉、締めくくりの言葉として読むことができます。しかし、いやちょっと待ってくださいと、まだ続くじゃありませんかと、21章というのがまだこの後続きまして、そしてこの21章の終わりの部分にもイエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある、私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろうっていうふうに記されて終わっていまして、これが結びの言葉で、今日の箇所一体どうなるんだというふうに、まあ、なるわけです。ですから、まあ、実はもともとのヨハネ福音書は一つの読み方としては、20章で終わっていたんじゃないかと、まあ、多くの人たちが推測します。つまり21章というのは後からもう少しということでこう付け加えられた、そういうふうに、まあ、学者たちの多くは申しています。そうかもしれません。まあ、そうだと思います。しかし間違っちゃいけないのは、また改めて21章に入ってから申しますが、21章は付録で付け足しでどうでもいいなんてことはとてもじゃないけど言えません。そしてこれもまた聖書の言葉の神の御言葉として21章も、語られているものであります。そのことは踏まえた上で、ただこの21章というものが、今日の箇所がこのヨハネ福音書のこれまでのことがここで一つの結びを迎えている、まあ、結びとなっている、ここに行き着くって言いますか、そういう言葉としてここに、この言葉が語られているということは明らかであります。ここにはこのヨハネ福音書を書いた人が何を意図して何を目的にここまでこの福音書を書いてきたのか、書いたのかということが明らかにされています。その、まあ、今日の箇所の表題に本書の目的ってありますが、まさにその通りですね。で、目的がズバリと語られている、短い言葉で要約して語られている、そういうところであります。そしてズバリそのものが書かれているのが31節です。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により 命を受けるためである。こうあります。この福音書を読む人たちがイエスは神の子メシア、このメシアっていうのは油注がれたものという意味で、救い主あるいはキリストという意味なんですね。で、そのことを救いイエスが救い主であると信じて、イエスの名によって命を受けるため、つまり救われるためにこの福音書は記されたと言っているわけです。まあ、このように目的というのは非常に明確にはっきり、しているんです。それが私たちにとって 大事な言葉になるわけです。そして、そのために、これはヨハネ福音書の著者、これはヨハネと言われるイエス様の弟子ですけれども、イエス様がなさった印を語ってきたというわけです。イエス様がなさった奇跡、特別な御業のことがこの福音書では印というふうに呼ばれています。この印はイエス様が神様の、神の子メシアであることを表している、証ししているものであります。そしてこの印は合計7つありました。7つ語られていました。ちょっと振り返ってみたいんですけれども、最初の印、第一の印はガリラのカナの婚礼の席でイエス様が水をブドウ酒に変えられるという奇跡をなさったことでした。その2章の11節にこうあります。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じたとあります。イエス様はガリラヤのカナで水をブドウ酒に変えられたんです。そしてそれによってイエス様を弟子たちは信じたとございます。つまり神の子メシア、救い主であると信じるということになった。でそこから始まったわけです。そしてこの印から始まって、次の第二の印は4章の43節以下です。この4章の43節以下には王の役人の癒しが語られていました。そして5章の1節以下にはベトザタの池のほとりで38年間もの長い間ずっと苦しんでいた、病のために苦しんでいた人がイエス様によって癒されたということが語られております。語られておりました。そして次は6章の1節以下には5つのパンと2匹の魚でイエス様が5000人の人たちを養われたという5000人の給食の印が語られていました。そして6章の16節以下にはガリラヤ湖の水の上を歩いてイエス様が弟子たちが乗った小舟に、やってこられたということが語られていたわけです。そして9章の1節以下には生まれつき目の見えない人の目をイエス様が開かれたことが語られていました。そして7つ目、最後の7つ目が11章でありまして、死んだラザロをイエス様がよみがえらせられた、復活させられた、墓から出されたということが、語られていました。この11章のラザロの奇跡がおもって7つの奇跡、7つの印が完了しているんです。そして続いて何が語られているのかというと、イエス様が十字架の死に向かわれる、エルサレムに入って行かれて十字架に向かわれる、最後の晩餐をなさって十字架に向かわれていく、そして十字架の出来事、そしてさらに復活のことが語られて終わりまで、この20章に至っているわけです。このように7つの印と十字架と復活からできているのがこのヨハネ福音書なんです。そしてここはちょっ と私も今一つはっきりしない部分があるんですけれど、十字架と復活なんですけど、このイエス、この十字架と復活っていうのは印っていうふうには呼べないですよね。十字架と復活っていうのはイエス様において神様がなさってくださった救いの御業ですね。印とはちょっと区別されますけれども、この十字架と復活も神イエス様が神の子でありメシアであるということ、そしてイエスを信じて命を受けるということがまさに語られていることですね。でそういう意味から言うと、ある種の印というものに通じる部分があるわけです。で、そしてそのことがずっと語られてきて、今日の箇所の30節には、この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていないっていうふうに言われています。弟子たちの前で、具体的なリアルな証言なんですね。見たよっていう、そういうこう、なんて言いますかね、言葉の響きがあります。弟子たちの前で印をなさったイエス様が。この福音書を書いたのはイエス様の弟子のヨハネという弟子だとされます。ヨハネはイエス様がなさってきた印をイエス様のそばにいて目撃してきたわけです。でここにそして七つを記した。でも七つ以外にももっと多くあったって言うんです。ただそのすべてをここに記すことはしなかった、できなかったとも言えるかもしれません。だから私がここに書いたことがイエス様がなさった印のすべてだとは思わないでほしい。ほんの一部だ、このヨハネ福音書の21章の最後にあるように、もうあまりに多くて書ききれないみたいなですね。で収めきれないって、書物なんて一冊の書物なんかに収めきれないぐらいいっぱいあった。でその中のここが大事っていう部分を自分は選んで七つ選んでここに書き記したんだって言ってるわけです。そして書ききれなかったけれども ここに記したことは、あなた方がイエスは神の子メシアであることを信じるために記したことであって、これで十分であるということであります。これを読めば、全てのことを見なくても、知らなくても信じることができる。そしてイエス様によって命を得ることができる。信じることに導かれ命を受けることができるようになる。そのために私はこの言葉をここまで記してきたって言い切るんです。でこのような言葉を記しながら私はこんなことを想像します。ここまで来てヨハネはが書いたわけじゃないですか。書いてきて終えたんですよ。ここまで来たわけです。どんな思いだったかなって思うんです。その思いの部分を組んでみることは私は意味があると思います。こんな思いだった、あんな思いだったなんてことを彼はここには書いてませんけれども、言葉の響きの中にそれを感じ取ることができると私は思うんです。ものを書くっていうのは結構大変なことです。私はこんなヨハネ福音書のような長い長い文章を 記したことはないように思いますけれども、ほんの少しの原稿を書くのにも結構大変です。骨が折れる、疲れ果てる、いろいろ思い巡らさなくちゃいけないし、調べないといけないし、大変ああここに来て終わったって、思っただろうなと思うんですが、でも彼にとってはそういうことよりも何よりもやっぱりなんかこの中に感動みたいなのが、この言葉の中に、こう背後にあると思うんです。それは信仰の喜びです。イエスが神の子メシア記すときにやっぱり喜びがあったんじゃないでしょうか。で、信じてイエスの名によって命を受けることができる喜びがあったんじゃないでしょうか。信仰のってのは私たちに実は喜びを与えるんですよ。その喜びを感じ取ってください。でも喜びだというだけじゃなかったと思います。心震えるような厳かな思いもまた彼の中にあったんじゃないでしょうか。ある人はひざまずいたかもしれないと言います。もうひざまずいて礼拝を始めてたんじゃないか、礼拝したんじゃないか、喜びながら礼拝するということをしたんじゃないか、私もそう思います。そして彼はそのような思いとともに願ってるんです。どうかこの言葉を聞いてほしい、ここに語られている、ここに記されている言葉を聞いてほしい、そしてイエス様を信じて救われてほしい。あんまり多くの人たちは言ってませんけれども、なんて言いますかね、これね、ヨハネはね、これ書いた時にこれ聖書になるなんて思ってないんですよ。礼拝の中で読まれるために、教会の中で礼拝で読まれるために書いたんだだけだったと私は思います。もう聖書になるぞとか言って書いてたわけじゃないんです。だけどその言葉を、この書物を書いて、一人でも多くの人たちが救われてほしいって彼は喜びながら心震えるように思いで書いた言葉が、こうして聖書の中に収められる言葉になった、そういうものなんですよ。そしてここでヨハネはイエス様の弟子であって、イエス様のなさった印をずっと見てきた、見ることが許されたけれども、ここでヨハネが語るあなた方というのは、あなた方っていうのは具体的な教会の人たちいたと思うんですけど、当時の教会に生きて1世紀の後半ですよ、そういう時代に生きた人たちの教会に向けてあなた方って語る。このあなた方は実は、イエス様を直接見たことない。もう一世紀の後半になると見てない人、見たことがない人がもうほとんどだったわけです。そして見てないけれども、弟子たちが語った証、証言を聞くことによってイエス様を神の子メシアとして信じる。つまりあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためと言われているあなた方というのは、主イエスをこの目で見ていないけれども、イエスは神の子救い主であると信じる人たち、つまり教会に生きる信仰者たちのことです。つまりはそれは私たちのことにもなったわけです。 こうして私たちもまた時を隔ててこの御言葉を聞いているわけです。本当に不思議です。あなた方って呼びかけられている。私たち、そしてここでヨハネが語ること、あなたたちはこの目で見たことがないねってイエス様は。でもイエス様を神の子メシアであると信じることができる。そしてその信じることができるようになるために、目撃者である私がイエス様のなさった七つの印を、そして十字架と復活のことをここで証ししている、してきた、そう語るんです。そしてとっても大切なことは、この世をこうしてイエス様を直接見ることがないのに、目撃者の証言、証、弟子たちのこのヨハネの証言を、とここではヨハネですが、その証言を聞いてイエスを神の子メシアであると信じる人々のことを、ヨハネ福音書は幸いであると言ってるんです。私たちは、ともするとイエス様を直接この目で見て、そのなさった印を目撃した弟子たちは幸い。でも私たちの方はそうじゃない。私たちはそうじゃない。私たちは直接イエス様を見たことない。イエス様を目撃したことない。ただその証を聖書を通して聞くことしかできない。つまり言葉しか与えられてはいない。だからヨハネや弟子たちほど幸いじゃない、そういうふうに思いがちじゃないでしょうか。でもそれに対してそう思うような私たちに対して御言葉は言うわけです。違うよと、全く反対だよって。ですから今日の聖書の箇所の直前に、トマスという人において起こったことが語られているわけです。トマスに、トマスは、この目で見て、手で触ってみなければ、腕を、差し入れてみなければね、私は決して信じないと言っていたわけです。イエス様の復活ということに対して、しかしそのトマスにイエス様は言われました。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。そしてさらにそう言われて、最後に見ないで信じる人は幸いであるというとおっしゃってるわけです。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるっていうのが29節ですよね。このヨハネ福音書が一応一つの区切りをここで迎えるとすれば、ずっと語られてきてここで最初の結びを迎えるとすればですね、このイエス様の言葉が結びとなっているわけです。一つの今日の箇所の前の、見ないで信じる人は幸いであるという、このイエス様の、これがヨハネ福音書におけるここでの最後の言葉になってるわけです。イエス様いっぱいたくさんの言葉を語られてきましたよね。でも結局イエス様が最後におっしゃったのは、見ないで信じる人は幸いである、この言葉だったんですね。でこれこそがイエス様の御心だと、後のこれから生きる人たちに向かって、私たちに向かってイエス様がおっしゃった。そしてその見ないで信じる幸いに生きるために、私はこの言葉を記したとヨハネは言うわけです。実はこの見ないで信じて生きるということ、これは他の聖書の箇所でもいろんな形で語られています。例えばペテロというイエス様の弟子がいましたが、そのペテロが その手紙の中で教会の人たちに向かってこのように語りかけています。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。このようにして、見たことがないのに愛して、そして今見ないでも信じている、そのことにペテロがそのことを語っているわけです。やっぱり彼もまたその見ないで信じる幸いっていうのを見ている、知っている。これね、私たちね、でもね、言いたくなるんですよ。いやいやいやいや、見た方が幸せでしょうみたいな。みんな見ない方が、見た方が幸せでしょうみたいな。見た弟子たちはよかったね。実際に現実に見るわけですからね。幸い。でもね、これペテロやこういうトマスもそうなんですけど、弟子たちの思いはこれ本気なんですよ。いやいや、ちょっと自分は本当は幸いだけどね、あなたたちも幸いなんだよって言ってるんじゃなくって、彼らも結局信じるっていうこと、信じるってことは見ないってことがどうしてもあるので、あるわけです。最後弟子イエス様のお弟子さんたちも、このトマスもそうですけど、ペトロもそうですけど、結局信じるっていうことの中に生きて、そしてそこに幸いであるっていうことを骨の髄まで知らされていったと思うんです。そういう中での言葉なんです。イエス様は幸いである、幸いであるっておっしゃいましたよね。そしてそれは、心の貧しい人は幸いである、今悲しんでいる人は幸いである、幸いであるっていうのがもうイエス様の語り口です。そしてここでは、見ないで信じる人は幸いであると、イエス様が幸いを宣言されているわけです。一方、この見ないで信じるということは、これはまた一方ではある種の厳しさというものを持っています。見ないわけですからね。ある不確かさっていうのがつきまとうんです。信じるってことには、見たわけじゃないので。私ね、中学校の2年生の時に初めて教会行きました。すぐ信じれたかっていうと、そうじゃなくって、信じれないってものにもう本当に大きく、結果的にですが、ぶつかったように思うんですね。そしてそれから5年後、教会にもう一度行って洗礼を受けることになったんです。その時にきっかけになったのは、自分のその思いを話すってことができたってことなんです。その教会で洗礼を受けた、正直に、自分の話をある方にしましたね。信じれないんですって。ただね、その人じーっと聞いてくれて、じーっと話を聞いてくれて、そして言われます、ほって言われたんです。パスカルっていう人がいてね、って信仰は賭けだって言ってんだよって。信仰は冒険だって、信仰は賭けだって言ってる。実は私、その言葉が一つのある種のきっかけになったと自分の中では思ってます。なんかね、確かめようとしてるね。ずっと確かめよう確かめようって、な んか確かさを得ないと信じれないみたいな。いやそうじゃなくて、冒険とか賭けってのは見れないわけですよ。見れないけどこれがそうだって、まあ、信仰って理性に反するものじゃないんですけど、あのこれに賭けるっていうところは残るわけです。全存在、全人格、自分の命そのものを賭ける賭けなんです。あ、そうだって分かった時に、まあ、それはちょっと自分の中の心を、固い心をほぐすきっかけになったように思います。で、それでなんて言いますかね、まあ、信じるっていうことがをこう願うって言いますか、そういう願いが自分の中に強く起こされていったように思います。これ確かだみたいなものは 100% の確かさなんて得られないですよ。見たことないんだって。だけどこれ確かなんだっていうの思いは信じた時に与えられてきます。信じるってことから生まれるんです。信じることから分かっていきます。で、当時そしてそれがずっと教会の中で生まれていったわけです。ここからずっとその始まりなんです。そして、まあ、当時やっぱ困難なんですよ、みんな。一世紀末の教会行って、もうイエス・キリストを信じたらユダヤ人の社会から弾き出されたり、街道から追放されたり、まあ、イエス様がそうであるように受け入れられないわけですね。で、そして迷うし、苦しむし、悩むし、で、そういう中で、でもこのことが確かなんだと、困難な状況の中で神様がおられるんだ、イエス様おられるんだなっていうのことが見え湧くような状況の中じゃなくって、むしろそれに反するような望みが絶たれるような、そういうところで信じるっていうことが起こされてきました。そしてそれは今に至るまでずっと続いてるんです。信じるっていう人々が起こされていくんです。それがキリスト教会の歴史です。そしてその信じる者の幸いの中に私たちも生きている。でもどうしてそんなことができるんでしょうか。間違っちゃいけないことは、ヨハネはここで頑張って信じなさいなんてことを言ってるんじゃないんです。頑張れ、頑張って信じろみたいなことをそのために書いたって言ってるんじゃないんです。ある人が、ある説教者が、ここでヨハネが見ているものがある、ヨハネが信頼しているものがあるって言うんです。それは聖霊って。私これ当たってると思います。聖霊っていう字はここに出てきませんが、やっぱりヨハネは聖霊を見ています。聖霊の働きに信頼しているんです。どういうことかというと、14章という箇所がありまして、14章でイエス様は間もなく父なる神様のもとに行くっていうふうに弟子たちに打ち明けられ始めるんですが、まあ、ここにもまたトマスが出てきた箇所ですが、で、そしてそこをきっかけにしまして、トマスをきっかけにして、そこからイエス様は弁護者と呼ばれる聖霊をあなた方に使わすとおっしゃってるんです。そして14章の18節です。こういう御言葉があります。私はあなた方を、みなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるがって続きますが、 戻ってくると言われますが、この戻ってくるは聖霊を使わしてくださることによって実現する恵みというものがここで語られています。イエス様は復活して天に昇られて父なる神様のもとに行かれるのです。それ以後地上を生きる人間はイエス様の姿をこの目で肉の目で見ることはできなくなります。だから私たちもこの目でイエス様を見ることはできないんです。でもイエス様がここでおっしゃるのは、聖霊が来て御業を行ってくださる、そのことによって私たちもイエス様をこの目で見ることなしに、しかしイエス様を神の子キリストと信じて復活して生きておられるイエス様が戻ってきて共にいてくださるということを信じて生きることができるというイエス様がおっしゃっている。そしてこのヨハネはここで信じるようになる、信じることが起こる、私が語るこの証しの言葉を通して、七つの印の言葉を通して信じて命を受ける、イエスが神の子メシアであるということを信じるようになる。それは人間の力に信頼してじゃなくて、人間の可能性に信頼してじゃなくて、この聖霊の働きがあるからそのことを起こしてくださる、そういうふうに言っているわけです。この言葉を書き記しているわけです。でも私たちもね、この聖霊の働きにっていうものを やっぱり覚えないと、なんて言いますかね、すぐ自分の力でみたいになっちゃうし、あるいはこの世のさまざまな現実に飲み込まれてしまいます。でもイエス様は今も生きて働いておられ、聖霊によって働きかけ、信じるものを起こし続けてくださる、あるいは信じ続けるようにしてくださるのもこの聖霊の働きなんです。実際この聖霊はイエス様が十字架にかかられて復活されたことによって注がれることになりました。ですからヨハネはこの福音書は、復活されたイエス様が20章の22節で息を吹きかけて聖霊を受けなさいって言われている、そのこともこの箇所の前に語られているわけです。聖霊が信じないものを信じるものにしてくださる、御言葉を御言葉として聞くことをもたらす、御言葉が実るようにしてくださる、そういう聖霊の働きの中に私たちは置かれています。また聖霊は私たちを派遣して宣教を続けさせます。だから教会がこうしてあり続けていることができる、聖霊において望みを抱くことができる、そしてその聖霊の働きによって私たちはイエス様が神の子メシアであることを信じることによって、イエスの名によって命を受けることができます。命って言葉がここに出てきて終わってるんです。命、この命はイエス様が私たちに与えてくださった恵みを伝えている言葉です。この命はイエスの命です。その命を与える、イエス様のお語りになってくださった言葉の中にこんな言葉があります。ヨハネ福音書の10章11節です。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、有名な言葉です。私たちは本来神様に背き逆らっている罪人であり、本来その罪のゆえに裁かれて死ぬべきものでありました。しかしその罪の裁きをイエス様が身代わりに十字架で追われて死んでくださって、くださったゆえに私たちは罪を許されて命を与えられることになったんです。 で私たちはこの聖霊を注がれてイエス様を信じることによってイエス様と結ばれてこの恵みを与えられるんです。イエス様の命が私たちの命となるんです。そしてですからここでイエスの名による命と言われていますね。またこの命は同時にこれは永遠の命です。死を超えて死で終わることのない命です。神様の命がイエス様を通して与えられます。永遠っていうのは神様ですから、永遠の命って神の命、永遠は神だけです。でも永遠じゃない私たちがこの神の命、キリストの命を受けることを通して永遠の命を与えられるんです。神様の命を与えられるんです。これは質的なものでもありますが、それが非常に強いですが、量より長さとかそういうことよりも質、神の命ですから質が本当に豊かなんです。それとともに永遠ってことが中にはやはり死を超えるってことがあります。死で終わらないってことです。ヨハネ福音書の中にとっても大事な何度も何度も返り続けてきた御言葉がございます。それは3章16節です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという御言葉ですね。この神様の御心によってこれが命がイエス様が十字架にかかられ復活されることを通して与えられるわけです。与えられたわけです。この神の愛、神様の御心がイエス様のご生涯、この福音書に記された七つの印、十字架と復活の出来事を通して証しされているのです。イエス様の復活は神が与えてくださる永遠の命が単に魂が永遠に生かされるということに終わらない、体というものまで救われる、そういう救いだということを物語っているんです。イエス様は体を持って復活された、これすっごい大事なことなんです。新しい体です。私たちもイエスを信じる者も常しえの命を預かるってことの中にこの体の復活に預かるってことがあります。これ終わりの日に与えられる恵みです。なんか心だけ救われるとか魂だけ救われるのでもありません。人間存在、体も魂も丸ごと救われて救いの恵みの中に入れられる、これがキリストの救いです。それが常しえの命です。だからこそ七つの印の中でラザロの復活っていうのが最後の最後に語られるんです。私たちは聖霊を注がれて見ることなく信じることに導かれ、イエス様の命に生かされ、罪を許され、常しえの命に預かることができます。この命の恵みは死をも超える。十字架につかれたイエス様が復活されたように私たちも復活する。それは聖書がもうこれを語っていることなんですね。それがこの命を与えられるということです。それがこのキリストによるこの命の恵みです。そしてこのラザロの復活の箇所の11章25節以下に、ラザロのこの印のところのつながりの中で、マルタという存在が出てきます。 23節でにこうあります。11章23節、イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日に、日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた、私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。こういう言葉がこの七つ目の印、最後の印のところに出てくるんです。つまりマルタと同じようなに告白するために、私はこの福音書を書いてきた。イエスが復活であり命である。でそして、そういうことをもたらす方として来られたということを信じて、私たちがこのマルタと同じように言うために来たっていうふうに言われて、そして最後にこの今日の結びの部分に導かれているのであります。私たちも聖霊によって、見ずして信ずることに導かれて、そして、このマルタと同じ告白をすることに今朝招かれています。そして私たちの地上の旅路はみんなここにかかっているんです。私たちの人生や私たちの存在そのものが実はここにかかってるんです。私たちが何をしたかとか、どんなことを残していくとか、そんなことじゃないんです。大事なことはイエス・キリストがしてくださったことであり、このイエス・キリストを信じることです。この方こそ神の子メシアであります。この方こそ死に、罪と死に勝利されたお方であります。この方を信じることの中に私たちは生きて行きます。皆さんの歩みに主の祝福と恵みを祈ります。そして主の皆を褒めたたえ、私たちも震えるような思いで喜びとともに主の前に今日ひざまずきたい、そう願います。祈ります。父なる御神様、イエス・キリストが成してくださったことがどんなに大きな恵みであるのかを、ここであなたがこの福音書を通して私たちに語りかけ証ししてくださり、またそれを信じるようにも私たちを招いてくださり感謝です。どうぞ自分がこれをした、あれをした、自分がどうだこうだということではなくて、キリストがしてくださったこと、そのことの中に本当に私たちが、ひざまずき、ぬかずき、この方により頼み、これからの歩みを形作り、生きていくことができるように私たちをどうぞ顧みてください。今から主のが備えてくださった聖餐の食卓に預かります。このあなたの霊の糧を主体求めて、この糧をいただくことによって恵みの確かさに生きるものとしてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アメン。